本日は本当に嬉しい朝となりました。兄弟姉妹が信仰告白し洗礼を受けて、教会の枝として一人の信仰者として歩んでいくことが始まりました。今許された者、救われた者として新しくこの御言葉に共に聞いていきたいと願います。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が一人子をお与えになるほどよう愛された。教会では大変有名なこの御言葉でありますが、この愛するという言葉について今日はまずご一緒に思いを向けていきたいと思います。初めて聖書が日本語に翻訳された時代は大変劇的でありました。時は江戸、天保三年、1832年10月11日のことでありました。小野浦の戦国船宝潤丸という船は大阪で米を満載にして江戸へと向かいました。熱田港を出て遠州灘を抜けていこうとしていたとき、船乗りたちの最も恐れていた嵐に遭遇いたしました。荒れ狂う海の上で船員たちは願をかけ、みくじを引き、そのお告げに従って帆柱を切り倒し、黒瀬川と呼ばれた黒潮に乗ってこの宝潤丸は東へ東へと流されていきました。その間、船頭以下11名の乗組員、乗ってた者たちは次々と病に倒れ、そして岩吉、音吉、久吉という三人の若者だけが生き残っていきます。音吉と久吉という二人はなんとまだ14歳でした。一年以上太平洋をずっと東に漂流し続けていきます。次々と仲間が死んでいく。そんな中でお米だけはなんとかありましたので食いつないでいきながら、ついにたどり着いたのが北アメリカのブラッター岬というところでありました。ここで3人は地元のネイティブアメリカンの部族に囚われ、奴隷として働かされるのです。しかしこの部族と交流のあった別の部族に手紙を託し、それを見たイギリス人が彼ら3人を引き取りました。インディアの言葉も分かりかけてきた頃、ハドソン湾会社の支配人であったマクラフリン博士という人の手によってこの3人は救出されたのです。博士の行為で3人は日本に送り返されることになります。彼らは船を待ちながら英語を学び、そして同時に聖書の言葉、福音にも接していきました。しかしその言葉に 聞きながら、それが心に響きながらも、日本に帰り、キリシタンになっていたことがもし分かれば、殺されてしまう。そう思って、固く心を閉ざしていたようであります。マクラフリン博士は、日本の情勢を考えて、なんと三人をハワイからマゼラン海峡を通ってイギリスに送り、そして改めてイギリスからインド洋を渡ってマカオへ、そこから日本に送ろうということになったのです。まだ10代の音吉や久吉たちがイギリスにたどり着いて目にしたものは一体どんな光景だったでしょうか。彼らは長い長い船旅を経てマカオへと到着いたしました。イギリスの商務府の首席通訳官で宣教師でもあったギュスラフという人のもとに引き取られます。そこでこの三人の若者は聖書の翻訳を手伝うように求められました。もしもそのことが日本のお上に知られようものなら、三人は大きな恐れを抱いたようです。しかし今回の一連のことで多くのクリスチャンたちの信仰に生きる人々の愛の深さに触れていく中で、そしてこのギュスラフという宣教師にもお世話になっている手前もあり、聖書の日本語翻訳に一緒に携わることになったのです。そうしてできたのがギュツラフ訳と呼ばれる初めての日本語訳聖書でありました。そしてその作業を終え、ついにアメリカの船モリソン号に乗って彼らは祖国日本へと最後の旅のつもりで船出をいたします。浦賀港を目指して船は進みます。ついに行く手に見慣れた島々が姿を現して、あの嵐の日から足掛け6年もの間憧れ続けた祖国をついに前にして、男たちは目頭を熱くしたようであります。もう少しだ。その時になんと日本は大砲を撃って砲撃を持ってこのモリソン号のが港に着くことを許さず追い返したのでありました。九州でも上陸することは許されませんでした。彼らは結局祖国の地を踏むことなくマカオに帰らざるを得ません。そして生涯を閉じていくのです。この出来事を三浦綾子は小説の傀儡という作品にいたしました。立教大学で教鞭を取っておられた日本のキリスト教史に詳しい鈴木則久先生という方が、岩波書店から聖書の日本語という本を出版されるにあたり、次のように言っておられました。日本のキリスト教の受容受け入れは、西洋人によって伝えられたためにともすると、西洋の影響のみが表立ってきていた。ところが日本の聖書翻訳に占める中国語訳の大きな比重は、 キリスト教受容にも影響を与えずにはおかなかったであろう。あえて言うならば、日本のキリスト教の受容は、聖書に関する限り、儒教や仏教の経典と同じく中国経由なのである。例えば、神や愛という重要な言葉は、その訳語をめぐって中国で激しい論争があったにもかかわらず、日本ではあたかも言語としてほとんど論争一つ起こらずに受け入れられてしまった。そのことは、日本語としての神や愛の言葉を変える働きがある一方、キリスト教にとって失うものがなかったとも言えない。キリシタン時代は、言語主義というものが取られて、訳語にも一段と神経が使われていたと思う。ポルトガル語の愛の徳とか、慈悲という意味のカリダーテという言葉、当初はこれに愛という訳言葉は付けられていなかった。当時の愛という言葉には、人間との連続性どころか動物性が色濃く認められていたからである。変わって当てられた言葉が、お大切であった。チースリック、これは実はカトリックの、司祭で、歴史家でもある。広島で、原爆の受けて被災した、被爆した、人ですけれども、キリシタン研究で非常に詳しい方ですが、チースリックが指摘したように、それによって初めて、ポロシモ、隣人をお大切にする教えが説かれた。聖書の日本語訳の精神はまさに隣人を大切にする精神のよく読み取られることが必要であり、それによって初めてキリスト教は日本に存在理由を持つものではなかろうか。鈴木先生、そうおっしゃる。ギュツラフ訳では、私たちが愛と言っている言葉をお大切と訳しているのです。何よりも大切なものは一体何なのでしょうか。それは命です。主イエスも命を失ったら何になろうとおっしゃっている。私たちは親となって、自分の命よりも大切にしたいと思うのは、愛しい我が子の命でありましょう。自我が発達して反抗期を迎え、やや憎たらしくなったら、ちょっとその思いも遠のくようにも思いますが、しかしです。いざ病気などでこの命が危うくなるような事態に直面するならば、自分の命と引き換えにしても、我が子の命を生かしてほしいと、願うのではないでしょうか。教会の公式サイトのクリスマスメッセージに、父となるという一文を書きましたが、そこに出てくる子を宿した母親は、自分の命も、自分の赤子の命も危ういことを察知していく中で、自分はいいから、どうかお腹の子が無事でいてくれるようにと願い祈ったそうであります。愛する者が命に関わる危機に直面するときに、この身で変わってあげられるものならば変わってあげたいと、どれほど切実に願うことでしょうか。今日の有名なこの御言葉、一人子を与えるとは そう考えますと、言うなれば自分の命を差し出すようなものであります。それほどまでに愛しているというのです。そして、ギュツラフの言葉を借りれば、訳を借りれば、それほどまでに大切なものなのだと、存在なんだと言っているのです。しかしながら、人の罪を実に言い得て妙な表現として、不都合な真実があります。地球の環境問題を扱う映画のタイトルとして有名になった言葉です。不都合な真実。人は自分の行いが明るみに出るのを恐れて闇の中に逃げ込んでいくと今日の御言葉にあるが、その闇に紛れて見えなくしている不都合な真実がある。その不都合な真実は、最終的に命を消し去っていこうとする私たちの罪であります。その罪が明るみに出されるのを恐れて、一層深い闇の中へと逃げ込んでいってしまう。そんな私たちに与えられた独り子なる主イエスは、十字架への道を歩み通し、死んで行かれました。しかし、死んでおしまいではなく、復活されて私たちを招いてくださっています。私たちが内に秘めてある闇を、不都合な真実を、みんなわかっている。それでも来い。ついてらっしゃい。お前は何よりも大切だ。そう招いてくださる。命を代償として、尽きることのない許しを与え、天国まで一緒に行こうって。漂流から足掛け6年もの間、憧れ続けた祖国を前にして、あの3人の若者らは、非常にも日本の砲撃を受けて追い返されました。三浦綾子はその傀儡という小説作品の中で、この最後の部分、絶望に打ちひしがれる、この岩吉に、ぽつりとつぶやかせるのであります。そっか、お上がわしらを捨てても、決して捨てぬ者がいるのや、と。その独り子をお与えくださるほどに、神のお大切とされている私を知る幸せがあります。だから、私も、あの人、この人を大切に生きていきたい。